飯田めぐみ通信、今月は消防署からのお知らせということで、地域を災害から守るための消防団活動への参加の呼びかけについてお送りしていきます。それではまずは今回お話しいただく方に自己紹介をしていただきます。
伊原消防署予防第二係の岡村智博と申します。消防署に勤務して18年目になります。
それでは岡村さんの普段の業務内容を教えてください。
はい、まず予防係も火災出動や救急出動、救助出動をしています。これら現場活動のほかに、予防係は建物ができた時の消防設備の完成検査、既存の建物の消防設備や防火体制が維持管理されているかなど立ち入り検査、火災の後の火災調査などを主な仕事としています。火災を未然に防ぐことや、同じような火災が起こらないようにすることを目的として日々業務をしています。
ありがとうございます。それでは本題に移っていきます。今回は地域を災害から守るための消防団活動への参加の呼びかけということで、岡村さんにお話を伺います。改めて消防団の概要と現状について教えてください。
はい、消防団は消防本部や消防署と同様に、消防組織法に基づいてそれぞれの市町村に設置される消防機関です。地域における消防防災のリーダーとして、平常時、非常時を問わず、その地域に密着し、住民の安心と安全を守るという重要な役割を担っています。令和6年4月1日現在、全国の消防団は約2200団あり、消防団員は約74万7千人です。毎年、団員数は減少傾向にあり、令和5年と比べ、約1万6000人減少しました。一方で女性消防団員は約2万9000人、学生消防団員は約7000人で増加傾向となっています。飯田下伊那地域では、令和6年4月1日現在、14市町村合わせて52の分団があり、2319人の方が仕事を持ちながら消防団員として活躍されています。そのうち女性消防団員は119人在籍しており、女性ならではの優しさを生かしてさらなる活躍が期待されています。
それでは消防団の活動について教えてください。
はい、消防団の活動は大きく分けて2つあります。一つは平常時、もう一つは非常時の活動です。
ではここからは、平常時、非常時、それぞれどのような活動をするのか、お聞きしていきます。まずは平常時の活動について教えてください。
はい、平常時の活動とは、消火訓練や防災訓練、救急訓練、防火啓発活動、地域行事への参加、協力です。消火訓練は皆さんも見たことがあるかもしれませんが、非常消臭訓練やポンプ操法などです。火災を想定して団員間の連携や消防署との連携確認を行います。防災訓練では、水防訓練や救助訓練などで、水害や地震災害時に対応できるように、土のう積みやロープワーク、チェーンソーや重機などの救助資機材を使った訓練を行っています。防火啓発活動では、地域内を回り、火災予防の広報などを行っています。皆さんも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。地域行事への参加、協力では、地域のお祭りの催しとして参加したり、花火大会の警戒に当たっています。
消防団の皆さんも、仕事を持ちながら活動しているわけですけれども、普段は平常時の活動としては、消火訓練、防災訓練、救急訓練、防火啓発訓練、そして地域行事への参加、協力などということです。次に、非常時の活動について教えてください。
はい、非常時の活動とは、消火活動や捜索、 救助活動、水防活動、救護活動です。消防団は消防職員とは異なり、火災などの災害が発生したときに自宅や職場から現場へ駆けつけ活動を行います。時には火災現場へ消防署の消防隊よりも先に到着し、先陣を切って消火活動に当たることもあります。また行方不明者の捜索や大規模な地震が起こった際は、倒壊家屋からの救助活動などを行い、怪我人が発生している場合は救護活動などを行います。水防活動では河川の水位の警戒や土のう積みなどを行います。日本各地では大規模な地震や台風、大雨による災害などが多く発生しています。近年ではテレビのニュースの中でも消防団の活躍の様子が映される機会が多くなっているように感じます。今後も南海トラフ巨大地震や気候の変化に伴う台風、大雨による被害が心配される中で、ますます消防団の活動は重要になってくると思います。
なるほど、消防団の活動がますます重要となってくるということなんですが、その反面、消防団員は年々減少しているという現状があるわけです。もしこの地域から消防団がなくなってしまったら、どのようなことに影響が出てくるんでしょうか。
はい、特に南海トラフ巨大地震のような大規模な災害が発生した場合には、複数の場所で火災が発生し、多くの住民の避難や救助が必要になることが予想されます。その際、我々消防署だけでは、すべての事案に対応することはできません。地域に密着し、素早く対処できる力に優れた消防団の働きがあって、初めて災害への対応が可能となります。そんな消防団がいないとなれば、火災の拡大を抑えることができず、避難や救助が間に合わない事態となり、この地域の被害は甚大なものになることが容易に想像することができます。
時代の変化とともに、この消防団の役割、そして活動なども変わってきているのか教えてください。
はい。総務省消防庁が全国規模で行ったアンケートの結果では、ポンプ操法の訓練の頻度や個々の負担が消防団への入団を躊躇される一要因と言われています。現在、全国的にそのあり方が検討され、競技性の高いものから実際の消火活動に必要な技術を高めるものとなるよう、時代とともに変わりつつあります。また、消防団の待遇や役割も検討されてきており、ポンプ車を運転するため、中型免許の取得に関する補助や、報奨金の改善、すべての活動に参加するのではなく、限定された活動のみに従事するなど、年々改善されてきています。
それでは最後に、消防団活動への参加の呼びかけをお願いします。
はい。消防団員の数は全国的に減少傾向にあり、飯田下伊那地域全体の消防団員の定数を合算すると約3200人ですが、令和6年4月1日現在では団員数約2300人と約900人定数に足りないのが現状です。このままでは地震や土砂災害などの大規模な災害が起きた際に、地域の安全を守るための人数が足りず、助けられる命が助けられないかもしれません。消防団は、自らの地域は自らで守るという精神に基づき、地域防災の要として活動しています。皆さんも家族や地域を守るという志一つで参加できる活動です。家族、地域を守るためにも、ぜひ皆さんのご協力をお願いします。
平常時だけでなく、有事の際ももしこう消防団がなくなってしまったらということを考えると、とてもじゃないですけれども消防署だけでは対応しきれないというところがあります。いくら警察署、そして自衛隊があったとしても、なかなか手が回らないというところにもなりますので、ぜひ、協力していただける方はぜひ消防団活動に、参加お願いいたします。飯田めぐみ通信、今月は消防署からのお知らせということで、五十嵐消防署の岡村さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。